Believe in yourself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月から始めている広島の本屋さんシリーズ、いよいよ今日が最終回になっています。今日も素敵なゲストにお越しいただいてますので、楽しみにお聞きください。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、つながり人春さんの提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。5月始めた時にはまだまだ長いなと思ってたんですけども、なんかあっという間に、今日最終回になってしまったんですけれども、今日は広島の本屋界隈を盛り上げようと尽力されているお方をお招きしてるんですけれども、ブックキュレーターの今田純さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。はい、
自己紹介を簡単にお願いします。
はい、今春さんからご紹介いただきました、ブックキュレーターの今田純と申します。はい、普段はまちづくりの仕事を、平日というかですね、月金ではやっているんですけども、ちょっと個人活動として、ブックキュレーターとして、ちょっとこう個人として本屋とか店舗を持っているわけではないんですけど、まさにこう読み手と本屋さんをつなぐみたいな形で、本に関する、広島のちょっとこう生態系を作っていったり盛り上げていきたいなという思いで、ちょっとそういうふうに名乗らせていただいております。
はい、ちょっとね、打ち合わせで聞いて初めて聞いたんですけど、僕ね、本や本に関わるのが本業のお仕事だと思ってたら、
そうですよね、
なんか全然違ってて、なんか街づくりっていうところは共通してるとは思うんですけども、なんかね、いろいろとこう活動されてるのを見てて、これ本業ぐらい忙しいんじゃないかなっていうふうに思って見させていただいてたんですけれども、今はね、広島でこの本に関わる、こと、個人的にっていう今言われたんですけどやられてるんですけれども、もともとね、本を知ってる人にはすごいなんかね、こう有名なね、ところで働いておられたんですよね。ちょっと経歴をね、ちょっとだけ簡単にお知らせしていただいていいですかね。
ありがとうございます。今春さんに有名なと言っていただいたんですけど、全然小さいところでという感じですけども、ちょうど大学卒業してすぐに、いわゆる新卒で、東京の西国分寺にありますくるみどコーヒーというカフェがありまして、最初はそこで、もともと学生の時にですね、その立ち上げた社長の影山さんという人がいて、その人のカバン持ちをこうやってたんですけど、
カバン持ちだったんですね。
最初カバン持ち、学生のカバン持ちみたいな形で、デッチ奉公みたいな形で働いていて、でその後、いろんな経緯があって、新卒でそのまま働きまして、もともとはカフェスタッフだったんですけど、ちょうどその時にくるみど出版っていうことで、地域の人たちとカフェから始まる出版社っていうのを立ち上げて、であれもうそれもあれよあれよという間にくるみど出版の担当になり、で途中に2017年に、2店舗目のくるみど喫茶店という隣の国分寺駅っていうところで、新たにカフェの、いわゆる2号店ができたんですけども、でそこが書店併設の、本屋さん併設のところ、喫茶店だったんですけど、そこの、本屋部門の一応店長というか担当というかにもなって、気づけば本のことばっかりやってきた10年弱で、で2020年の春に、ふるさとというか育った広島に帰ってきまして、本業まちづくりやりながら、これも本当に不思議なもので、気づけば一回本と離れるのかなと思いながら、また今本のことをやってるという感じですね。
そうすると今聞いてると、そのくるみどコーヒーっていうのは最初コーヒー屋さんで、で出版社が立ち上がって、 で本屋ができたという順番になっている
ところです
よね。僕ね、くるみの書店を最初知ったのは僕ね、ゆっくり急げを読んだんですよ。
影山さんの著書ですよね。
でそれはなんかね、その、まあ、その今言われたその何かな、コーヒー屋さんから始まる書店だけども、はいはい、その地域をどうやって活性化するかみたいなコンセプトの、はいはい、あ、というか、うん、ことが書いてある本だったんですよね、
はいはい、
それでなんかこう地域通貨を作ったりとか、
まさに、
そう、そういうことが書いてあって、あ、面白い、この本面白いなと思って、
はいはい、
あるイベントで、はいはい、今田さんがおられて、
ク
ルム書店でおられた、そのここ影山さんと一緒に働いてた人と思って、僕はなんかすごいドキドキしたんですけど、
そうですよね、来てくださって、
そうそう、そうなんですよね。
そうですね、まさに、うん、今おっしゃっていただいた地域通貨とかも僕もちょうど立ち上げのメンバーでしたし、うん、まあ、本当にこうちょうどくるみのコーヒーもできてから5年ぐらいのタイミングで、うん、まあ、それまでは店舗の運営でいっぱいいっぱいだったんですけど、うん、地域の人たちとどう作っていくかっていうことをやり始めた時に、うん、ちょうどまあ自分もそのタイミングで入ったっていうような感じでしたね、う
ん、なんでそこからそこのなんかその経験とか経緯というのが今の本業の方にはそれがつながってるんですよね。
つながってますね、はいはい、
うん、いやなんか、あ、そういう経緯なんだって、
うんうんうん、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、
いや、うん、そのね、多分ね、そのゆっくり急げとかね、はいはい、僕の知り合いって結構本好きの人がいて、
はい、
結構読んでるんですよ、きっと。
ああ、ありがたい
ですね。なんで、はい、多分それを今この放送を聞いてる人はね、うん、やーっと羨ましいと思って聞かれてるんじゃないかな、今田さんと喋ってると思ったら、
はいはいはい、いやいやいや、うん、本当にありがたいことに、いや、その東京の中ではもうその中央線の本当にこう中央特快っていう早い電車も止まらないような、うん、まあ、乗降客数が当時一番少ないぐらいの駅だったので。
あ、そうなんです
か。そうですね、で、うん、まあ、誰もね、で広島に戻ってきた時にくるみとコーヒーみんなそんな知らないだろうと思ってたら、結構意外と多くの方が知ってくださってて、ありがたい限りですね、うん、
でね、あ、それでね、その、はい、さっき言ったね、その今田さんがおられた、うん、イベントに僕は参加して、うわーっと思って、はい、思ったんですけど、その後にまたね、その、このラジオに出てもらおうと思ったきっかけになったのが、
はい、
今年の2月の23日だったかな、広島の五日市にあるミナガル店というそのスペースでミナブックフェスティバルというのがあって、そこを仕掛けたっていうことでお話またさせてもらって、
そうですね、
で、そこでいろんなことが起こるっていうので、ちょっとこの最後の本屋シリーズの締めはぜひ今田さんに言って、もうその一番最初にね、今田さん最後に鳥を取ってもらうありきでこのシリーズをね、
その大将なもう全然
始めたんですけどね。で、まあ、その時にはね、そのミナガル店でミナブックスっていうね、本棚、
はい、
そのシェア型の、
はい、
シェア型の本棚といえばいいのかな、うん、
はい、
っていうのをやるっていうので、うん、まあ、それをちょっと応援するっていう意味でこれを始めたんですけど、はいはい、ちょっとそれは ね、
そうですね、
ちょっと遅れててまだ実現できてないんですけども、はい、その間にね、いろんな広島にはイベントがあって、
はいはい、
前回ね5月の2日だったかな、つたや書店 T サイトで、
はいはい、
広島本屋通りっていうイベントも仕掛けられてて、はいはいはい、そこはまあ中四国から30店舗ぐらいでしたっけ、
そうですね、集まりましたね
ぐらいのね、はい、本屋が本屋さんで本屋のイベントをやってるという
不思議な光景でしたけど、
光景だったんですけども、はい、でまたね、秋にもね、うんうん、なんかまた仕掛けられるということで、
はいはい、
ちょっとね今日はそんな話をね、うんうんうん、お伺いしたいんですけれども、
はい、
その今考えられてる、うんうん、企画されてるイベントっていうのはどんなイベントに、はいはい、なんですかね。
そうですね、う
ん、
でちょっと直近 の、 そのおっしゃっていただいたパルコの、うん、パルコさんでちょっとイベントを考えてるんですけども、うん、それ含めちょっと、お話しすると、まあ、ミナブックもちょっと若干遅れ気味ではあるんですけど、うん、まあ、思いとしてはやっぱり今広島の特に中心部から、うん、まあ、本屋さんがなくなっているっていうことに対する危機感みたいなことは覚えていまして、うん、それは多分ここにも過去に出演したリーダンディードの聖政さんなんかも、うん、まあ、まさに彼なんかも、まあ、まさにちょうどパルコさんですけども、うん、パルコさんにもともとあったリブロっていう本屋がなくなったことに憤りを覚えて、
怒りを覚えてってまし
たね、始められたっていうこともあって、はいはい、で、まあ、僕もそれに近く、まあ、もともとね金正堂さんとか赤前館さんとか、うん、まあ、最近はだと公文館さんがなくなったりとか、うん、まあ、いろんな書店さんなくなる中で、うん、 まあ、何かちょっと自分にもできることがないかってのことは思ってまして、うん、ただまあ残念ながら僕は店舗を持っているわけでもなく、うん、まあ、広島で出版しているわけでもなく、うん、まあ、ただの1階の人間なんですけども、うん、ただまあその1階の人間にもできることがまあちょっとでもあるかなってのことは思っていて、うん、やっぱり書店さんだと書店さんの日々の営業で忙しかったりとか、うん、まあ、出版社さんだったら出版社さんで忙しかったりするんですけども、うん、まあ、そこのちょうど出版社さんであり、書店でありつつと、うん、読者の人とか、まあ、読み手の人をつなぐじゃないですけども、うん、そこのなんかこう生態系の媒介みたいなことができないかなっていうことは思っていまして、うん、でありがたいことにちょうどまあそういう流れもあってか、例えば百貨店さんからこういうふうななんかイベント、本のイベントをやってほしいんですみたいなお声掛けも結構いただくものですから、うん、まあ何かしらそういう自分にも役回りがあるのかなっていうことをちょっと最近思い始めていますというところがまあ一つまず背景ですかね。うん、で、その中で今回のまあ秋のイベントっていうところで言うと、うん、広島パルコさんの本館の方の6階の方にですね、うん、パルコファクトリーっていうまあ編集スペースみたいなところがありまして、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。例えば、パンタスティックっていうイベントであったりとか、はい、最近だとあとローカルチャーストアっていう風なイベントが結構行われたりする場所なんですけども、うん、そこをちょっと、まあ、パルコさんと一緒にイベントを、うん、イベントというかですね、まあ、僕言ってるのはまあ本のポップアップショップっていう形の期間限定の本屋さんっていうことをちょっとやりたいなというふうに思っていますという感じですね。はい、
それは、うん、あのどの時期にやられるんですかね。
はい、ちょうどこの放送の少し後ぐらいなんですけども、うん、10月の8日土曜日から、うん、10月の24日月曜日まで、うん、つまり土日を3回ぐらい多分挟むっていうような形で、は
い、長いですね。
結構長いんですよね。
この間の、はい、ミナブックスも1日だったんですけど、はいはい、本屋通りもあれ1日でした、
うん、1日でしたね。
1日でしたね、
はい、なので、うん、単なるちょっと1日のイベントではないっていうところが、うん、あんまりそういうなんか本のポップアップショップってそこまで聞いたことがないので、うん、全国的にも珍しいかなっていう。
どんな感じの本屋さんが集まってくるんですかね、はい、今回は、はい、
今回実はちょっと企画の柱が3つほどありまして、はい、1つ目がまず、まあ、僕らマイクロパブリッシングっていうふうに称している、まあ、小出版社とか
マイクロ出版、
そうですね、マイクロ出版、
マイクロパブリッシング、
はい、独立系の出版社、小出版社と呼ばれるところに、はい、まあ、あの本を、まあ、お預かりしてですね、うん、まあ、我々が本屋さんよろしくそこから本を集めて売るっていうのが一つ目ですね、はい、でこれはまあなかなか普通の本屋さんでは出会えないちっちゃい出版社さんからも、うん、にもまあちょっと焦点を当てて、うん、こんな面白い出版社があるんだよということを紹介したいなというふうな企画であります、うん、はい、で2つ目が、広島を中心に、まあ、中四国九州の本屋さんにこれは出ていただいて、うん、まあ、本屋通りに近い形ですけども、はいはい、まあ、本屋さんブースみたいな形でそれぞれの色を持った、うん、まあ、やっぱ本屋さん目利きセレクトが効いているので、うん、まあ、それぞれの本屋さんの特徴が出たブースみたいなことが8つほど、まあ、今ちょっと、本番どうなるかですけど、うん、だいたい8つほど、はい、ブースが出るっていうのが2つ目ですね、はいはい、で3つ目が今回の、まあ、ブックパーククラブというような形の名前でやってて、はい、まあ、ブックパーククラブでパークというような形とクラブという言葉をつけていて、はい、まあ、ちょっとこう公園的な空間といいますか、単なる本屋だけでなく、うん、ちょっとリラックスしながら本と遊んだり本と触れ合うというようなイメージで作っているのと、うん、あとクラブというので、まあ、みんなで本屋を作ろうよというようなこともありまして、うん、3つ目はですね、実は広島の今ちょっと声かけをしているんですけども、大体約100人ぐらいの人たちから本を選書いただいて、
で、
そうなんですよ。で、その選書いただいた本を、販売するっていうような形の、まあ、選書企画みたいなことを、今ちょっと実行しようとしている形です、
ね、あ、その最後の文っていうのは、はい、その売るのはどんな方が売られるんです？その選書はまあ100人の方してもらって、
はいはいはいはい、これはですね、ちょっと今回、本の、取り次ぎさんっていう、まあ、本には卸の業態があるんですけども、はい、まあ、そこの日版さんっていう、はい、あの会社さんがあるんですけど、はい、そこにご協力いただいて、
そうなんですね、
はい、そうなんです。
だけ本屋の本当に業者さんに入ってもらってっていう、
はいはい、入っていただいてっていう形ですね。これも本当に日版さん、通常なかなかやっぱり難しいところを、まあ、やっぱり日版さんも本の生態系を一緒に作っていくぞっていうことを、まあ、おっしゃっていただいて、うん、ちょっとご協力いただいて、うん、はい、実施するっていう、
すごいなんか面白いなと思って、その選書をするっていうのがなんかすごい僕魅力に感じたんですけども、はいはいはいはい、なんかね、本屋がなくなったりとか、うん、本屋をどうしようかっていう時に、うん、そのどこまでが本屋の業界に関わってる人なのかなっていうのが、うん、なんかこう思うところがあって、
はいはいはい、
その、まあ、さっきその 出版社取り次ぎはい、はい、で書店じゃあその先の読者って、はいはい、その本屋の業界の本当は一員なんじゃないかなって、
いやおっしゃる通りだと
思ってて、でもそこってちょっと置き去りになってるようなところがあって、そのね選書してもらうっていうのは、はいはい、その読者視点っていうかが入って、なんかすごい、いやなんかいいなってなんか
ありがとうございます
思って、
そうなんですよね、うん、で今結構その、まあ、ミナブックスでもやろうとしてるシェア型の本屋であったりとか、うん、まあその一読者の人も一緒に本屋とか本のある場所を作っていくっていう取り組みは少しずつ増えていて、うん、で実際前職のくるみ堂書店でもちょっとそんな取り組みをしていたんですけど、うんまあ、まさに春さんおっしゃっていただいたように、うん、別に本屋を作るのが本屋さんだけじゃなくてもいいなってことはすごく前から思っていて、うんまあ、それこそコモンズとか共有地って呼ばれるように、うんまあ、みんなで作っていく共有の一つの場としての本屋っていう考え方ができないかなっていうので、うん、ちょっと今回その3つ目としてはそういった企画を盛り込んでいるっていうところですね。
そうなんですね、はい、その100人の選書する人はもう、はい、もう募集もう決まってるんです
か？今、まあ、ほぼほぼ決まってるんですけども、ちょっとぜひ春さんにも選んでいただいてと思います。
選びたいです、
は
い、
ぜひ100人かっちり決まっているわけではなくて、うん、ちょっと最終何人に落ち着くかまだ決まってないので、うん、ぜひ選んでいただけたらと思います、
うん、なんかねその選ぶのも前そうね、うん、そういえばねミナブックス の,、はいはい、のイベントであったんですけども、うんうんはい、一冊を選ぶと、うんうん、その重なるんだけど、はいはいはい、あれ3冊選ぶ、ね、3冊選ぶと、うん、なんかね、うん、その人が見えてくるみたいなところがあって、はいはいはいはい、あなんかね僕も一冊だとなんかこういや人と被りそうだなって思いながら、
は
い
は
い
は
い、
そうなんですよね。今回もまあちょっとその調整の関係もあって、うん、一応3冊で置かせていただくのはおそらく1冊になるんですけど、うん、ちょっとその幅の中からっていうことで、
うん、
あとちょっとテーマを今回設けていまして、そのテーマに対して、まあ、アンサーをいただくっていうような形で、
う
んはい、
あ面白そうですね。
選んでいただくっていうような感じですね。いや
楽しそうですね。
ありがとうございます、うん。
で今回先ほど言われたその他のイベントはね今まで1日ぐらいの単位でやってたんですけど、今回まあ土日3回挟むぐらい、8日から24なんで16日間ですかね、17かなぐらいなんですけども、ここの長さっていうのはどんな意味があるんですかね。
そうですね、本当にありがたいことにイベントのお声掛けが多くいただいているんですけども、やっぱりそのやり始めてからイベントを単発でやっていても、うん、結局まあその1日のこう瞬間最大風速的な盛り上がりはあってはよかったねっていうふうにはなるんですけど、うん、じゃあそれでなんかこう本の盛り上がりがずっと定着するかというと、やっぱりなかなか難しいし、うん、1回のイベントにこう作るための労力みたいなこともすごくかかってしまって、1日で終わってしまうのでもったいないなっていうのは、うんうん、そうです
よね、1日にかかるの割にはすごい力が入れますよね、はい、
そうなんですよね、うん、でそれをちょっとこう期間的にまあ長くちょっと走らせてみながら、うん、でさらにはまあ多くの人に一緒になって作ってもらうみたいなことができないかなっていうところで、うん、まあちょっとこの長さになっているっていうようなのが、うん、今回ちょっとパルコさんにもお願いをしてこの長さにさせてもらってるっていう感じですね、うんうん、
なんかねこうこの間のねミナブックフェスティバル行った時に、はい、なんかね本の好きな人って、うんうん、なかなかこうコミュニティがあんまりなくて、はいはいはい、こう何かね本好きはいるんだけど、うんうん、なんかそのそれを語る人がなかなかいなくて、この間そのミナブックしたら、いやこんなに本好きな人がいるんだと思って、で今回もなんかそういう人たちが集まってきたら、はいはい、すごい面白いですよね、
うんうん、そうなんですよね、なんか今まで、ね、そんな本好きの人ってどこにいるんだろうみたいな感じで思ってたんですけど、ミナブックフェスティバルは1日で短い時間でしたけど、ね、かなりの人が来てくださったので、
あんなに密になっていいのかなと思うぐらい結構人がいましたよね。
いましたよね、うん、本屋通りの時も本当にそうでしたけど、
そうですよね、
うんうん、まあ、なのでちょっとその旗揚げじゃないですけど、うん、まあ、本当にこう広島の本の世代継承に作っていきましょうという取り組みは、うん、まあ、このブックパッククラブに限らずとも、うん、まあ、ちょっとずつこう脈を打っていきたいなというのは思っていますね、
うん、はい、これはそしたらその単発のイベントに終わらせないという意味で言うと、うんうん、はい、何かこう定期的にというか、うんうんうん、このブックパッククラブっていうこの命名を使いながらまた 仕掛けていこうっていうよう な, なんか将来構想っていうのもあるんです、
はいはい、そうですね、ちょっとこうパルコさんとの関係の中でこの名前でやるかどうかっていうのはまだあるんですけど、はい、ただあのまさに
コンセプト
コンセプトというかですね、はい、まあ、この形でいろんなところでいろんなこう生態系というかうごめきを作っていきたいなっていうのを思っていまして、うん、特に僕やりたいなと思ってるのは、まあ、今回パルコさんはあのどっちかというと6階っていう形で建物の中ですけども、うんうん、路上でやっぱりやりたいなって、ストリートっていうところにこだわりがちょっとありまして、
青空で、
そうですね、そうですね、というのもやっぱりこう街、まあ、街づくりの仕事をしていく中でも、うん、1階でこうどういうふうに人が過ごすかとか、うん、1階の風景どう作るかってすごく大事だなと思っていて、うん、でまあ街観点で言うと、まあ、街の本当のビルのちょっとしたこう1階の一角っていうのが実は空いていたりするので、うん、そこを使って、うん、まあ、人々が帰り道に帰るとき途中にあれなんか、うん、なんかやってんなみたいな、うん、ちょっと寄ってみようかなみたいな、ふらっと吸い寄せられるような、うん、なんか本の位置みたいな場をちょっとこう定期的にやりたいなってことは思っていますね、はい、
今ねあの お話を伺ってて2つのことを思い浮かべたんですけど、はい、1つは冬だったかな、うんうん、あの肘山で今田さん出してましたよね、
はいはい、その春の最初の
春でしたか、はいはい、桜の頃ですね、
そうですね、ちょうど、
うんうんうん、そのなんかな敷物を引いて
は
い、ちょっと本棚みたいなこう四角い、
はいはい、
ね、あの木の枠の上に本並べて、
はい、
こうなんか寝転がって本が読めそうな感じのところね、はいはいはい、あんな感じちょっとイメージされてるんですかね。
そうですね、そうですね、本当にちょっとした帰りにサラリーマンとか、まあ、仕事帰りの人たちが立ち寄れる場所みたいな形で、うん、あれはどっちかというとちょっと公園的な空間でしたけど、うん、もうちょっとこう都市の中でちょっとしたスタンド、うんうん、ブックスタンドみたいな形のことができないかなっていうのが構想ですね。
そうか、人が通るところ で、ね、ちょっとその街中のその人通りが多いところっていうよりも僕思ったのが、うん、
はいはい、
この今のね夢の種のスタジオって東海地にあるんですけども、うんうん、はいはい、ちょっと行ったら川沿いがあって、
はいはいはい、
川沿いに何個かビルがあって、
うんうん、
ああいうところに本屋があったらいいなってちょっと思ったんですけど、うんうん、そういう今今田さんが言われたようなと、ちょっとそこで本買って、
うんうん、
その川の方に行って、
うんうん、
そこで本読むとかね、
うんうん、
なんかですごい素敵だなと思ったんですけど、
そうですよね、広島は本当にやっぱり川が特徴的っていうのは改めて広島に帰ってきて思うところなので、うん、そこのなんか読書する環境とともにそういう本の、うん、本に触れ合える機会を作るみたいな、うん、そのセットで考えるっていうのは大事な観点だなっていうのは思いますね、う
んうん、いや、いいなと思って川沿いで本読むとかね、うんうん
うん、そうなんですよね、うん、もう広島の特権だと思います、
ね、そうですよね、
はい、
でさっきねそのいろんなことをね仕掛けられるというので、あの最近のねその今田さんのこの活動を紹介しているこのね、はい、サイトっていうか、
そうですね、広島県の中のサイトですね、
エナジーオブピース広島、そこのタイトルがこうね、はい、さっき言われたそのキーワードが出てきたんですけど、
はい、
人と街を本でつなぎ広島をうごめかせたい、
うんうんうん、
そのうごめかせたいというどういう感じなんですか、はいはい、うごめく。
そうですね、なんかこれもこうなんか目的的に例えばじゃあ本屋を復活させることをゴールにするのかっていうと、うん、僕はちょっと違うなと思っていて、うん、まず今広島に足りないのは本屋を復活させる前に本に触れ合うとか本と遊ぶみたいな経験値だったり習慣とかがまあ一切足りてないなと思っていて、そういう場だったりそのまあ作り手を増やすとか、まあその作り手っていうのはその場作りの人でもいいし文章書いてる人でもいいと思うんですけど、なんか本に対する活動をしてる人っていうのをまあとにかく増やして、でその人たちが次に集まってで、うん、そこの先に、まあ、本屋なのか、うん、何なのかいろんなことができるっていうところを持っていて、うん、まず一番最初にやるのはなんかその本に対するうごめきみたいな熱量みたいなことをいろんな箇所箇所で増やしていきたいなっていうのがあるっていう感じですね。
あれですか、なんかだからその書く人とか、うんうん、いろんな人がいるんだけどもそういう人たちが集まって、うんうん、こうまあ、議論じゃないけども、
はいはい、
語る場があったら、うんうん、なんか化学反応が起きて、うんうん、何かそこから新しいものが起きるっていう、
うんうん、
そういう仕掛けを、
うんうん、
作りたいっていう感じですかね。
そうですね。で、まあ、ここにも出演してくださったあのリーダーディートさん、はい、セイマサさんとか本当自由の青山さんとか、はい、でもそういう場はいくつもできていて、うん、でその、まあ、先じゃないですけど、うん、一緒になって、まあ、そういう本屋さんだけじゃないなんかこうイベントだったり場だったりみたいなことがもう少しこう折り重なって積み重なっていった時に、うん、なんかもう少し面白いことができるかなっていうのは思ってますね、うんうん、
例えば他の都市とか他の地方って どんな感じなんですか、進んでるのか、同じような感じなのか。
どうですかね、やっぱり東京は圧倒的に本の作る側に立ってる人間が多いっていうのはすごく感じますね、例えば渋谷の SPBS っていう本屋さんがあるんですけど、そこはあのくるみ戸と一緒で、本を作りもするし、出版パブリッシングもやってるし、ブックセラー その書店もやってるっていうような場所だったんですけど、そこだとなんとなくちょっとこう、熱量というか、やっぱ本作ってる人だからこそなんかその本を売ることを支えようとか一緒になって盛り上げようみたいな視点が出てくるんですけど、やっぱり広島だとまだまだやっぱりそこがちょっと足りてないかなというふうなところは思うので、まあやっぱりちょっとずつ本に関わる、本の作り手でもいいし届け手でもいいし、そういう本に関わる人を少しずつちょっとでも増やしていくっていうことができないかなっていうのは思いますね、
そうなんですね。ちょっとね、気になるとのものがそこにちょっとあるんですけども、その薄い
冊
子なんですけど、お持ちいただいてるんですけど、これ前ね、どっか前お会いした時にちょっと見たような気がするんですけど、これあれでしたっけ、あの、そのくるみ戸コーヒーに来ているお客さんと一緒に作った本でしたっけ。
そうですね、よく言うリトルプレスみたいな形にはなるんですけど、ちょうどくるみ戸出版として本を作ってていたんですけど、やっぱ本って1年に1冊ぐらい、僕らあんまり体力もなかったので、本業カフェなので、1年に1冊ぐらいだったんですけど、そうじゃなく、もっとちょっとこう軽やかに作りたいよねっていうことと、あと地域の人ともっと一緒に作りたいっていうのがあって作ったのがこの、そういえばさーという名前のリトルプレスになりますね、
こんなのも広島でもやらないです。
やりたいですよね。
いや、なんかそれ見ててね、いいなと思って、こんなのもあれば、その何かな、その書きたいっていう、その熱意っていうか、こう、密かに秘めた人とかきっといるので、そういう人たちと、一緒になったらまたこう盛り上がっていくんじゃないかなと思って。いや、ですよね。
広島もね、今あの銭湯の冊子を作ってる人たちだったりとか、あとあの東海地、君はまだ東海地を知らないっていう名前でやってて、こう作ってる人たち、
僕ね、あれのライターなんですよ、実は。
なんと
1本しか書いてないですけどね。
いや、でもあれもやっぱり素晴らしい取り組みで、そういうふうにちょっとでも書き手の人とかが増えてくると、なんか起こってくるんじゃないかなって気はしますよね。
ちょっとね、あの時間が、なくてね、もっといっぱいいっぱい話を伺いたいんですけれども、ちょっとこうね、ここでちょっとジングル挟んで、あのエンディングの方のお話をちょっとしたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今日はブックキュレーターの今田純さんにお越しいただいております。いろいろとね、なんかね、僕嬉しくて興奮してワクワクしかなくて早口になってしまって、機関銃のように喋ってしまったんですけれども、今回ね、その秋にあるイベントの話をね、もう一回、紹介を、していただいて、ぜひぜひ、いっぱいの人に、来ていただきたいなと思うので。
ありがとうございます。イベントですけども、ブックパーククラブということで、本のポップアップショップを開催します。で、場所がですね、パルコ本館の6階パルコファクトリーという場所になりまして、で、期間がですね、2022年10月の8日土曜日から24日月曜日までということで、営業時間は広島パルコと同じなので、ちょっとコロナの関係でどうなるかですけど、現状だと、11時から10時から10時からですね、10時から19時までですね。ごめんなさい、10時から20時だ、20時だ、失礼しました。
ちょっとね、期間も長いので、1回と言わず何回もちょっと僕行ってみたいなと思うし、本当にね、多分ちょっと変わった本屋さんなのかなって、普通のね、その大型店とはね、また違った味わいがあるし、この間の、Tサイトもかなり盛り上がってたんで、あれね、1日しかなくて行けなかったっていう人もね、多分いると思うので、今回はたっぷりと時間が、
これだけ期間があるので、ちょっとずつですね、実は期間中本棚も変わったりとか、 あとコーヒーの実は出店があったりとか。
そうなんですね、コーヒーと本はね、すごい相性がいいのでね、はい、 コーヒー目当てでもいいのでね、行ってもらったらね、そうか、変わるなら1回と言わず何回も行かなきゃいけないかなって。
あと期間中イベントも実はちょっとトークイベントも企画しておりまして。
そうですね、はい、はい、分かりました。そしたらね、またね、この放送の前後にね、僕はブログ書いてこの紹介もしたいと思いますので、はい、その頃にはね、そのブックパーククラブのインスタもできているということらしいので、まあ、この時期にはね、はい、その放送の頃にはできていると思いますので、はい、そっちも覗いてもらってね、いろんな情報を得らながら行っていただければなと思います。
はいはい、
今日はね、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、楽しかったです。
いや、こちらこそ。はい、あっという間の、
はい、あっという間でした。
はい、ありがとうございます。
はい、では最終回になりました。皆さん来週もお目にかかりましょう。ではおやすみなさい。
おやすみなさい。